恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたの変わらない大きな愛と恵みを覚えて、あなたの御名を褒めたたえます。神様、佐藤先生は長野でご奉仕に当たられておりますけれども、どうぞご奉仕が続けて守られて、豊かに用いられますようにお願いいたします。先週中、また今日と多くの教会員の方々との再会が与えられてありがとうございます。神様、本当に私たちは今日本各地に散り散りになっておりますけれども、再会を喜び、一つ家族であることを確認し、神様を褒めたたえることができますからありがとうございます。とはいえ、離れておられる教会員の方々は今も寂しさの中にあるかもしれません。その気持ちのすべてをご存知の神様が一番近くにいてくださって、どうぞお一人お一人を励ましていてくださいますようにお願いいたします。神様、ユーストリームを用いて今一緒に礼拝している方もおられるでしょうか。神様の祝福が等しく注がれますようにお願いいたします。神様、また、教会の建設工事が今少し止まっておりますけれども、神様の御心のままに、一番良い時に一番良いタイミングでチャペルが完成しますように、その工事に携わるすべての方々に神様の祝福がありますようにお願いいたします。また神様、私たちの教会を覚えて、本当に多くの方々が、世界中の方々が祈ってくださっています。またおいしいものを送ってくださったり、一生懸命覚えて支援してくださっている方々もおられます。本当に感謝します。それらの方々にも神様の豊かな祝福がありますように、合わせてお願いいたします。神様、今から私たちあなたの御言葉に耳を傾けます。神様が御言葉を通して私たち一人一人の心に豊かにお語りくださいますようにお願いいたします。あなたの御言葉を待ち望み、心を開きますから、どうぞお入りください。お委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日は先ほど読みました申命記の30章1節から14節、ちょっと長く読みましたけれども、この箇所から、主に立ち返るために、主に立ち返るためにというテーマで、この時ご一緒に御言葉を見てまいりたいと思うんですね。今日は主に立ち返るためにというテーマをつけましたけれども、先ほど読みましたこの申命記30章の1節から14節、この箇所に主に立ち返る、主に立ち返るという言葉が2回出てきていますね。先週も確認しましたけれども、私たち人間はロボットのような存在として神様がお作りになったのではないんです。ロボットのような存在として作られたわけではないので、私たちはいつも自分自身が、あ、どこを向いて生きているのかな、自分自身が何を大切にして今日という日を歩んでいるのかな、そのことを確認しながら、そして自分の意思でその時その時決断して、この道だ、ここを向くんだ、主に立ち返るんだ、それを選び取って、私たちはその都度その都度軌道修正しながら、神様に立ち返りつつ歩むという歩みが大切なのではないでしょうか。まあ、このことはですね、私自身もやはりいつも問われているような気がするんです。今私は何を見てるかな、今自分は何を大切にしてるかな、今私は神様に立ち返る時じゃないだろうかと。例えばですね、先週中、私はですね、またも入ってきたんです。役所関係の仕事がですね、入ってきたんですね。まあ、土地や建物について役所に提出しなければいけない書類を作成したりするんですけれども、まあ、私はあんまりそういう作業が得意ではないので、そしてまた結構時間も取られるので、そうするといろんなところにしわ寄せが来るし、やっぱりどこかでですね、この作業面倒だなと感じてしまったり、 こういう作業したくないなとちょっと気が重くなってしまったりすることがあるんです。でもその作業が大切だってわかるし、この作業をすることによって神様のお役に立てるんだということもわかってるし、きっとこの体験が自分を成長させてくれるということもわかってるんです。分かってても、でもその時は目の前にある一枚一枚の書類がですね、私の全ての視線も心も奪ってしまって、その先にある大切なことが見えなくなってしまうことがあるんだなと思うんです。まあ、佐藤先生もよく言われますけれども、小さな小さな10円玉だって私たちが目の前にかざせば大きな太陽だって隠すことができるんですよね。小さな小さな10円玉が大きな太陽だって隠して見えなくさせることができるんです。ですから私たちの毎日の生活の中で、私たちから神様を隠そうとするもの、私たちの目の前で神様以上に、神様との間に入り込んで大きな大きな存在になってしまいやすいものが、私たちの日々の歩みの中でもやっぱりあると思うんですね。しかし私たちはその都度その都度そこで何を思うかなんです。そこでどこに立ち返るかなんです。そこでどう軌道修正するかなんです。私たちがその都度その都度そこで神様を思い、神様の御声にそこで何とか耳を傾けて神様に立ち返るということを、私たちは改めて大切にしていきたいと思うんですね。みんなで神様の御声に聞き従って、神様に立ち返って、その先に約束されている大きな大きな神様からの祝福を、あとは私たちがしっかりと受け取って感謝しつつ歩んでいきたいと思うんですね。さあ、先週はこの同じ申命記の28章をご一緒に見ることができました。先週の箇所を覚えておられる方もおられるでしょうか。28章には何が書かれていたかというと、その28章前半、先週読んだ箇所には祝福の宣告が書かれてましたね。あなたを祝福しよう、祝福しようと、神様の豊かな祝福がたくさん書かれていたんでした。そして後半には、今度は呪いの宣告が書き留められていたんです。私たちは先週その前半部分読んで、その祝福へと通じる道、呪いに通じる道じゃなくて祝福に通じる道をみんなで選び取って、神様の御声によく耳を傾けて神様の道を歩んでいきましょうということを再確認したのでした。そこで今日の箇所、今日の箇所は30章に入るんですけれども、今日の箇所もその28章に書き留められていた祝福と呪い、この2つを念頭に置いて、そのどちらを、あなたはロボットじゃないから自分の意思で決断してこっちだと選んでいきますか、ということが書かれてあるんです。そしてその祝福に、せっかくだから私たち預かっていきたいですね。その祝福に預かっていくために、私たちは日々神様の御言葉に親しんで歩んでいくということが大切なんだよ、ということが今日のこの30章の前半には書き留められているんです。それでは早速今日の箇所、まずは1節2節を読める方でご一緒に読んでみましょう。申命記30章の1節2節を読める方でご一緒にお読みしましょう。はい。私があなたの前に置いた祝福と呪い、これらすべてのことがあなたに望み、あなたの神主があなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中で、あなたがこれらのことを心に留め、あなたの神主に立ち返り、今日私があなたに命じる通りに、あなたもあなたの子供たちも心を尽くし精神を尽くして御声に聞き従うなら。さあ、ここにまずこの1節2節に祝福を受け取る方法が書かれていますね。神様がせっかく用意してくださっている豊かな祝福、その祝福を受け取るためには、 人々がどこにいてもですって、みんなバラバラに追い散らされてしまった、どんな国々の中にあっても目の前の物事に目も心も神様に対して遮られてしまうんじゃなくって、祝福に通じる道があるんだということに心を止めることだって、心を止めることがまずは大事なんだよ。祝福と呪いの約束が目の前にはあるんだ、その約束に心を止めて、そこであなたの神主に立ち返るということ。そしてここにもやはり今日と出てますね。今日神様が命じておられる通りに、あなたもあなたの子供たちも心を尽くし精神を尽くして御声に聞き従うこと、これが祝福を得る一つの道なんだよと神様はおっしゃってるんですね。今読んだこの一節二節、この二節の後半の方を読むといかがでしょうか。申命記はですね、御言葉を子供たちにもよく教えるようにと繰り返し繰り返し命じているんです。あなたもあなたの子供たちもみんなで御声に聞き従っていくことがとっても大切なんですよと申命記を通して神様は私たちにも言っておられるんですね。先月私たちの教会も加盟する同盟の集まりに行ってきたんですけれども、その集まりの中で同盟の議長が話していたんです。その話を聞きながら、あ、そうだったんだと思ったことがあったんですけれども、震災後ですね、よく絆という言葉が使われるようになりましたけれども、絆という言葉のもともとの意味を知っていますかという問いかけで、その議長の先生のお話が始まったんです。皆さん知ってますか、絆という漢字。絆っていう漢字を分解すると、糸辺に、あれは8頭の牛という作りになってるんですって。糸辺に8頭の牛という作りで絆という漢字になってると言われているそうなんですね。つまりは牛などの家畜がバラバラになってしまわないように綱でつないでおくというのが絆のもともとの意味だというんですね。だからこそ絆、絆と、もちろんいい意味での絆はとても大切ですけれども、もしかしたらある時その絆という言葉によって、その関係によって窮屈になってしまわないように、時にその絆が重荷になってしまわないように、何の絆によって結ばれるのかということがとっても大切なんだと思うんですね。この申命記では大人も子供も全ての人、その全ての人がそれぞれが神様に立ち返って、神様という関係で、神様という絆で結ばれて、そしてみんなで御声に聞き従っていくことができるならば、そこから大きな大きな祝福へと道が開かれていくのではないでしょうか。いかがでしょうか。前回28章でも確認したように、私たちがいつも神様の約束に心を止めるということ、そしていつも軌道修正しながら主に立ち返るということ、そしてみんなで心を尽くし精神を尽くして大人も子供も一緒に御声に聞き従っていくということ、この歩みこそが祝福を受け取る歩みであり、そして続く3節からに書かれているように、新しい再出発を切るために必要な第一歩なんだと神様は言っておられるんですね。私たちもこの震災を通して、イスラエルの当時の人々がそうだったように、多くのものを失ってしまったのかもしれません。また私たちもやはりこの震災を通してみんなバラバラに散らされてしまったのかもしれません。しかしそこで傷ついて終わり、悲しんで終わり、落ち込んで終わり、何もかも終わりなのじゃなくって、そこから新しい再出発が始まるということを私たちも体験させられているのではないでしょうか。ですから私たちも再出発を控えたイスラエルの人々に大切な大切なメッセージを語られた神様のこの御声に耳を傾けたいと思うんです。ですから私たちもそのために大切な一足一足を またこの10月の始まりにあたり踏み出していきたいと思わされるんですね。この一節二節のところで主に立ち返るということが大切だと書かれていますけれども、イエス様が話された放蕩息子の例え話は皆さんもよくご存知だと思います。ある男二人の兄弟があるお父さんのところにいたわけですけれども、その弟息子の方はお父さんから財産を分けてくれと、普通当時財産はお父さんが亡くなってから分けるのが普通なんです。しかしその弟息子は父さん早く死んでくれと言わんばかりに財産を早く分けてくれ、今分けてくれって、そして財産の分け前受け取ったら、それ受け取るや否や弟息子はお父さんにあっさりと背を向けて遠い国へと旅立って行ったんですよね。そしてそこでそのお金を大切に大切に使ったかというとそうじゃなかった。もう放蕩して湯水のようにあっという間に財産を使い果たしてしまったんでした。財産を使い果たして、そして彼は結局当時の誰もが嫌がる仕事に就かざるを得なくなってしまって、もう落ちるところまで落ちた。その時彼はどうしたと聖書に書いてましたか？彼は我に返ったんですね。そしてお父さんのところへと彼は立ち返って方向転換して歩んでいったんですね。その立ち返った弟息子をお父さんは今更どの面下げて帰ってきたと拒んだでしょうか？お父さんは二度と彼を受け入れることはなかったでしょうか？いいえ、今か今かとその息子の帰りを待ち焦がれていたお父さんは、彼が遠くからとぼとぼとぼとぼ歩いてくるのを見るや否や、まだ遠かったのに、当時大の大人が走り出すなんて考えられないことでした。しかしこのお父さんは走り寄っていって彼を抱きしめて彼を受け入れたのではないでしょうか。そしてその息子の新しい再出発をお父さんは心から祝福したのではないでしょうか。立ち返るとき受け入れてくださる、それが父なる神様の姿なんです。神様の寛容さは本当に驚くべき、驚くほどのものなんです。そしてそこから新しい再出発が約束されているんです。そこから大きな大きな祝福への道が通じているんです。ですから私たちも神様の約束をいつも心に留め、主に立ち返るということを大切にして、そしてみんなで大人も子どもも一緒に御声に聞き従っていく、その歩みを大切にして参りたいと思うんです。そうするなら神様が受け入れてくださり、神様が新しい再出発へと道を開き、そして豊かに祝福してくださる。さあ神様は立ち返る人々にじゃあどのような祝福を約束してくださっているのでしょうか。続く3節4節をご一緒にお読みしましょう。続く3節4節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。あなたの神主はあなたの繁栄を元通りにし、あなたを憐れみ、あなたの神主がそこへ散らしたすべての国々の民の中からあなたを再び集める。たとえあなたが天の果てに追いやられていても、あなたの神主はそこからあなたを集め、そこからあなたを連れ戻す。この3節の言葉は以前から使っている聖書の方と新しい聖書の方ではちょっと文章が変わった部分があるんですけれども、改訂前の聖書をお持ちの方は、あなたの神主はあなたを囚われの身から帰らせるよと書いてあるんです。まあ、いずれにしても神様は人々がたとえどこに追いやられていたとしても、その囚われの身からあなたを帰らせるよ、その繁栄を元通りにするよ、散らされたすべての民の中からあなた方を再び集めるよ、たとえ天の果てに追いやられていようとも、そこからだってあなたを集めてあなたを連れ戻すよ。それが神様の再出発の約束、 祝福の約束なんです。私はこの箇所を読むたびに、ああこの神様が私たちこの教会のメンバーもそれぞれの力再び集めてくれたらいいなって心底思うんですね。さっきいろんな写真を眺めながら、ああこんなにも散らされた教会員のお一人お一人、そのお一人お一人を連れ戻すかのようにして、また一緒に礼拝を捧げることができたらこんなに嬉しいことはないなってやっぱり思ってしまうんですね。まあ、もちろんそれぞれに事情などがあって以前の通りにみんなで集まって礼拝するのは難しいのかもしれませんけれども、でも神様が日本各地にいるお一人お一人を決して手放すことなく、この教会は一つの家族であるということをこれからも感じていくことができるならばと私は心底を願っているんですね。主に立ち返る人々に対して神様は、あなたたちを再び集めるよって、天の果てに追いやられていようともそこからあなたを連れ戻すよって、あなたたちはいつまでも一つの家族だということをこれからも体験していくんだよ、その再出発の祝福の約束、私たちもみんなで主に立ち返るときにその神様の祝福に預かることができるのではないでしょうか。さらに神様の約束、じゃあ五節もご一緒に読んでみましょう。五節も読んでみましょう。はい。あなたの神主はあなたの先祖たちが所有していた地にあなたを連れて行き、あなたはそれを所有する。主はあなたを栄えさせ、あなたの先祖たちよりもその数を多くされる。神様は人々を散らされてはいても約束の地へと導いてくださって、それを所有させるんだと。そして主はあなたを栄えさせて、先祖たちよりもその数を多くさせるというんですね。この栄えさせるという言葉は他の箇所ではあなたを幸せにすると訳されている言葉。いかがでしょう、この箇所を読むときに、ああ神様は失ったものを再度与えてくださるお方で、あなたを必ず幸せにすると立ち返る一人一人に約束してくださる、そしてさらにそれ以上の祝福を与えてくださるという、これ読めば、ああまさに私たちが今体験させられているような、ああ神様はそういう偉大な神様であって愛と恵みに満ちておられるお方なんだということを告白させられるのではないでしょうか。6節も読んでみましょうか。続く6節も読んでみましょう。はい。あなたの神主はあなたの心とあなたの子孫の心を包む川を切り捨てて、あなたが心を尽くし精神を尽くしあなたの神主を愛し、それであなたが生きるようにされる。神様は神様に立ち返る人々の心を変えてくださるお方です。その心を包む川を切り捨てて、ただまっすぐに神様を愛し神様と共に生きていけるようにと導いてくださるお方だと言うんですね。この箇所を読むときにもいかがでしょうか。ああ確かにこの震災を通して私は神様との距離が縮まったような気がする、それが私たちの告白ではないでしょうか。震災を通して、またその後のいろんな出来事を通して私たちはあの時も確かにそばにいてくださった神様を感じた、確かにあの時もあの経験を通して私たちは神様に立ち返らされて、そして以前よりももっと神様を近くに味わいながら愛するものへと変えられた、私たちもそんな風に告白することができるならば本当に幸いなことだと思うんですね。まあ、震災を通して以前はちょっと教会から遠のいてしまっていた、しばらくお休みしてしまっていた方々がまた教会に来始めた、行き始めた、交わりに戻ってきてくださった、そのことは私たちにとって本当に大きな喜びだなって思いますね。神様は立ち返る人の心を包む皮を切り捨てて神様を愛して生きるようにしてくださるお方だと言うんですね。 そしてまた私はですね、一時はあの地で一生懸命いろんなことして蒔いた福音の種が、ああみんなちりぢりになって全て無駄になってしまったのだろうかとがっかりしてしまったこともありましたけれども、でもあっちでいろんな機会に教会に来てくださっていた方々が、避難した先でも教会に今も行ってくださってるというニュースを聞いたりですね、または神様を信じる方がその避難先で起こされたりしているのを見聞きするときに、その時も本当に私は大きな喜びを感じ、この神様の素晴らしさを感じているんですね。まあ、先日の会津集会に一人教会員ではない方も来てくださったんですけども、その一人の方はですね、震災前から子どもの集会やコーヒータイムなどに来てくださっていて、ザイオンにも通っておられたご家族なんですね。まあ、その方がその集会の中に来てくださって、先生の一番近くに席を取ってですね、最近私はこの教会の子ども集会にも来てるし、ゴスペルの集まりにも来てるし、月に1回ぐらいは礼拝にも来てるんですよって、偉いでしょって言ってくださったんですね。さらに私もこの会津に避難してきて、近くに教会があって本当に良かったってその方が言ってくれたんです。教会がなかったら生きていけなかったかもって言ってくださって、そしてその集会の中で佐藤先生と一緒にイエス様を信じるお祈りをそこでしている姿を見たときに、私は本当に神様ってすごいなと思いましたし、心から感謝したのでした。さあ、これからもなお神様がお一人お一人の、そして何より私たち自分自身の心を包む皮を切り捨ててくださって、もっともっと神様を愛していけるようにと、私たちは神様に立ち返り、そしてますます祈り続けていきたいと思いますね。さらに神様は、読みませんけれども7節にあるように、神様に立ち返る人々を敵からも守り、困難を乗り越えさせてくださると約束してくださっています。さらに8節を見るならば、やはり人々が変えられて神様の御声に聞き従い命令を行うようになると、その新しい再出発を祝福してくださっているのではないでしょうか。9節をご一緒に読んでみましょうか。9節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。あなたの神主はあなたのすべての手の技や、あなたの身から生まれるものや家畜の産むもの、地の産物を豊かに与えてあなたを栄えさせよう。まことに主はあなたの先祖たちを喜ばれたように、再びあなたを栄えさせて喜ばれる。先週見た28章でも神様は祝福を約束してくださっていました。そしてここでも神様の祝福は、すべての手の技にも祝福が注がれるし、タイの実にも家畜の産むものにも地の産物にも、ありとあらゆる面に及ぶ豊かな豊かな祝福であることが約束されています。そして神様は、主に立ち返る人々を栄えさせて、そして喜ばれるお方だと言うんですね。私たちも神様に喜んでいただけるならば、なんという幸いでしょうか。私たちも新しい再出発を切ったものかもしれません。その旅路の中で、この神様の祝福をもっともっと受け取っていくことができるならば、神様に喜ばれるものとして日々の歩みを一足一足踏み出していくことができるならば、それは本当に幸いなことではないでしょうか。どのようなものがこんなにも豊かな祝福を受け取ることができるんでしたか。申命記でも一節二節でその人の姿を触れて、さらに十節で再度どんな人がこの祝福に預かるんだと書いているか、その10節でも再度確認してますから、私たちも10節を読んで、もう一度どのように私たちが歩んでいくべきかを確認したいと思いますね。10節をそれでは読める方でご一緒に読みましょう。はい。これはあなたがあなたの神主の御声に聞き従い、この御教えの書に記されている 主の命令と掟等を守り、心を尽くし精神を尽くしてあなたの神主に立ち返るからである。いかがでしょうか。私たちも主の御声にみんなで聞き従って、主の命令を守るものでありたいと思います。そして心を尽くし精神を尽くして、私たちも神様に立ち返るということをその時その時大切にしていきたいと思うんです。私たちはいろんな物事に目も心も遮られてしまいやすいものかもしれませんけれども、でもそこで神様に立ち返る道へと私たちはその都度その都度一歩を踏み出していくことができるならば、それは本当に幸いなことだと思うんですね。今日のタイトルにもつけました、主に立ち返るために。主に立ち返るために、そのためにも私たちは続く11節からにあるように、もっともっと御言葉を身近に感じながら、御言葉は私たちの足の灯火、道の光ですから、その御言葉によって道を正されながら、その語りかけを聞き取りながら歩むことを今一度大切にしたいと思うんですね。じゃあ11節ご一緒に読みましょう。11節を読める方でご一緒にお読みしましょう。はい。誠に私が今日あなたに命じるこの命令は、あなたにとって難しすぎるものではなく、遠くかけ離れたものでもない。そうなんですよ。神様の語りかけ、神様の命令、神様の御教えは実に単純明快なんだと。複雑じゃないって、難しすぎるものでもない。その内容もその位置も、今日この地上で生活している私たちの歩みからも遠くかけ離れたものじゃないんだよって。御言葉はあなたの足元を照らしているんだよって。12節13節でも強調されていますね。じゃあ12節13節もちょっと長いですが読んでみましょうか。12、13も読んでみましょう。はい。これは天にあるのではないから、誰が私たちのために天に上り、それを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。またこれは海の彼方にあるのではないから、誰が私たちのために海の彼方に渡り、それを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。そうなんです。神様の命じる命令は遥か高い、遥か遠く離れた天にあるのではないと、海の彼方に遠く遠くにあるのでもないと、遠くかけ離れたものではないんだよ、難しすぎるものでもないんだよ、だからもっともっと身近に感じながら、もっともっと御言葉に触れながら、御言葉によって足元照らされながら、道を照らしていただきながら、神様に立ち返っていこうって。14節も読んでみましょうか。14節も読みましょう。はい。誠に御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。そうなんです。誠に御言葉は私たちのごく身近にあるんだと。私たちの口にある、私たちの心にある、私たちはこれを行うことができるんですね。いかがでしょうか。ですから私たちはもっともっとごく身近にある御言葉に親しみ、そうやって神様に立ち返り続けてまいりたいと思うんですね。先日久しぶりにお会いできた教会員の一人の姉妹はですね、震災後の歩みを振り返って、おっしゃっていたんです。また私が時々更新しているブログにもですね、こんなふうにコメントしてくれたのでちょっと紹介しますね。震災から1年半、心身ともに疲れ果てて礼拝さえも苦痛になり、もうよその教会には行かない、礼拝は送られてくる CD を聞いてすればそれだけでいい、そんなふうに何度思ったことか。そうなんです。そんな決心をして祈り始めようとすると、 不思議なくらい必ず正志先生からのデボーションメールや情報メールが来るんです。そして届いた CD を聞くと、牧師先生が礼拝を大切に神様だけを見上げましょうと言われます。神様はやっぱり私の弱さをすべてご存知なんです、感謝ですねって告白してくださっていたんですね。まあ、聖書はこんなにも分厚いですし、もしかしたら持ち運べない時もあるかもしれません。また目がご不自由な姉妹にとっては展示の聖書はもっともっとかさばりますから、持って避難することもできなかった、いつもすぐそばに置いておくということはできないかもしれない。でも彼女が告白しているように、御言葉はごく身近にあって、口にあって、心にあって、それを行うことができる。その都度その都度主に立ち返ることができる。それが姉妹の体験であり、そして確かに私たちも体験してきたことではないでしょうか。さあ、いかがでしょうか。私たちも主に立ち返るということを大切にして参りたいと思います。神様の約束に心を止めて、神様を思い、みんなで御声に聞き従って参りたいと思います。その時神様は驚くばかりの愛と恵みを持って私たちを受け入れてくださって、私たちの繁栄を元通りにしてくださって、私たちを一つ家族として再び集めてくださるって、神様は私たちに祝福を与え、幸せにしてくださり、以前よりも多い祝福で満たしてくださるんだと。私たちの心を包む皮を切り捨てて、私たちがもっともっと神様を知り、神様を愛して生きるものへと変えてくださる。ありとあらゆる面にまで及ぶ豊かな祝福を私たちに注ぎ、そして私たちを喜んでくださる。こんなにも素晴らしい新しい再出発の約束を、私たちも信じて一歩一歩踏み出してまいりたいと思います。主に立ち返るために、私たちもごく身近にあり、口にあり、心にある御言葉に親しみながら、私の御言葉は私の足の乏しい道の光ですと告白しながら、神様と共に歩んでまいりたいと思います。それでは最後にもう一度、じゃあ10節と14節読みたいと思いますから、まずは10節もう一度ご一緒にお読みしましょう。はい。これはあなたがあなたの神主の御声に聞き従い、この御教えの書に記されている主の命令と掟等を守り、心を尽くし精神を尽くしてあなたの神主に立ち返るからである。14節も読みましょう。はい。誠に御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。それでは黙祷をいたしましょう。キーボードを弾いていただきますから、ご一緒に御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。新しい再出発へと踏み出そうとしているイスラエルの人々に、神様はたくさんの素晴らしい祝福を用意してくださっていました。せっかくすでに与えてくださっているその祝福を受け取る道へ一歩踏み出すか、それともそこに背を向けてしまうのか、願わくは私たちもイスラエルの人々に語られた神様の言葉を自分自身への言葉として聞き取り、そして一歩を踏み出してまいりたいと思います。私たちも神様の約束を心に留めて、神様にその都度その都度立ち返りながら、みんなで御声に聞き従って参りたいと思います。神様がすでに与え、そしてこれからも与えようとしてくださっている大きな祝福を、 私たちはみんなで体験して、そしていよいよ神様を褒めたたえて歩んでいきたいと思います。私たちが神様に立ち返るために、神様は私たちに御言葉を与え、いつもそば近くで語りかけてくださっています。それは遠くかけ離れたものではなく、難しすぎるものでもありません。ごく身近にあって、私たちの口にあって、心にあって、私たちは神様に立ち返ることができます。いかがでしょうか。今日ここから立ち返って、神様の祝福の道へとまた一歩ずつ踏み出してまいりましょう。それでは一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちはあなたの恵みを忘れて、あなたに背を向けて、あなたから遠く離れてしまいやすいものです。しかし神様、あなたは私たちに祝福の道を示し、御言葉によってその歩みを照らしてくださって、主に立ち返るその歩みへといつも語りかけながら背中を押してくださるお方であることを心から感謝いたします。あなたに立ち返る私たちをあなたはそのままで受け入れてくださって、そしてたくさんの祝福を与え喜んでくださるお方ですから、本当にありがとうございます。神様、願わくばこの10月の歩み、これからの歩み、震災後ある意味再出発を切った私たちですけれども、いつも神様に立ち返りながら、神様の祝福をしっかりと受け取っていくことができますようにお導きください。神様が私たちの教会を愛していてくださって、立ち返る私たちを再び集めてくださると、一つ家族であることをいつも覚えさせてくださると、私たちを励ましてくださっていますから、ありがとうございます。どうぞ神様、みんなで手を取り合いながら、神様に立ち返りながら、神様の御声に聞き従いながら、あなたの祝福をしっかりと受け取り、感謝しながら歩むことができますようにお導きください。どうぞ今このひとときも、各地に避難しておられる教会員の一人一人に、またこの場に集うこと許された私たち一人一人に、あなたの豊かな祝福がありますようにお願いいたします。この時を感謝して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。